サンキュー達夫です。
日賀萌です。
というわけで、
はい、
あの日賀くんにお願いして、あの劇場版響けユーフォニアム、
はい、
これは誓いのフィナーレ、
はい、そうでございます。
まだ現在公開中ですけれども、
はい、
まあ、あの前回ね、リズと青い鳥特集っていうのもやりましたけど、
はいはい、
まあ、今回はもう響けユーフォニアム誓いのフィナーレ特集ということでね、まあ、日本一薄い感想を喋ろうと思うんですけど日賀くんは今まさにもう見てきたばかり。
そうです。まだ30分も経てないです。
で、僕はまだ感想を何も聞いてないです。
はい、
さあ聞かせてもらおう、ましょうか。まず日賀くん、
はい、かなでちゃんかわいい。
かなでちゃんかわいい。1年生
もう
1年生のかなでちゃんかわいい。
一目見た時から決めましたよ僕はこの子しかいないと。
かわいかったな。確かにかわいかった。
これこの子は5分後死んだとしても僕はこの子を好きって言い続けようってぐらいもビジュアルでですね。
そうね、ビジュアル完璧でしたね。
完璧で、
はい、でまた若干のこう面倒くささというか。
そうなんですよ。
まあ、テレ屋さん的なところってあるとかね、
多感な時期の子特有のなんかも扱いづらい感じの、
あれお父さんだったらもう手が出ない、ね、
いや
も
うお父さん
どうすることもできない、ね、
もうお父さん絶対嫌われてますよ。間違いないです、間違いないですよ。
だからあれはもう久美子しかいなかったね。
そうですね、
久美子成長したな。
いや
かなでちゃんかわいよすということで、
この大前、僕は大前さんと言いますよ。
大前さん
素晴らしい。
大前さん、
僕がいかに薄っぺらいかと言いますと、
はい、
未だに本編見てないっていうですね。
マジですか。
未だに実は本編第1話しか見てないっていうですね。
あ、そうなの。
そうなんですよ僕。
だからテレビ版の1期2期を見てなくて、はい、いきなりリズと青い鳥を
見て、青い鳥を見て、でそっからいきなりこの誓いのフィナーレで、
うん、あーそうですか。
ただですね、僕言っときたいのが、アニメ本編は見てませんけど、
はい、
1年前のですね、うん、京阪電車の、
うん、
あの宇治市のですね、聖地巡礼してます、はいはい
はい、やってるからね。あの
ポップは全部撮ってきたんですけど、
京都駅からね、
誰が誰やら分からないままに行ってますんで、ま
あ、なるほど。久美子もちょっとかなでちゃんと似てるところがあって、
ちょいちょいのフラッシュバックシーンありましたね。
そうそう、中学の時はガチな、うん、あの吹奏楽部に入ってたんだよね、
はい。
まあ、あの高坂麗奈は、まあ、かなりガチでやってたんだけど、はい、まあ、そんなになんで熱くなるのかなぐらいな感じで、で中学3年の一番最後の大会で金賞はもらったんだけど、うん、やっぱり全国に行けないっていうダメ金っていうのをもらっちゃって、はい、でそこで初めて、あ、なんか自分はこんな全然悔しがれないんだなっていうことに気づいたわけさ、うんうん、
はい、
ただ隣で号泣してる
のが高坂麗奈だ
った。それがよくフラッシュバックで使われるっていう、
はいはい
はい。で今回高校に入ってもなんだかんだ言って吹奏楽やることになっちゃっての2年生、うん、
はい、
っていう時ですよね。
へえ。
でまた3年生にはまだリズと青い鳥のあの2人が、
そうなんですよね。僕知らんかったから、えっリズの青い鳥ってあの曲じゃないとかね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
びっくりして。
そうなんですよ。だからあのあとハッピーアイスクリームって言って2人で帰った後クラリネット練習して、
はい、
あの大会に臨んだっていうことですよ。その答え合わせも今回できるようになってる。
もうできましたもん。いや、初めてのリズナー青いというのは、まあ、先に言っちゃいますけどね、あの、はい、コンクールのとこ鳥肌立ちましたね。だから僕、
いやすごかった。
初めて見るので、あの本編見たい、前の映画も見たいんですけど、だから
いや、リズナー青いという前編は初ですよ、あれ
から。ですよね、
うん。ところで日賀君は今日は劇場見に行ったっていうことで、なんか、はい、
そうなんですよ、あの特典のですね、
はい、ライブ
がありまして、
はい、
まだ開けてないんですよこれ、
はい、
じゃあちょっと買い物しかしますね、
見てみましょうか。
どのたの楽しい、はい、僕かなでちゃんは出てくるのかっていうですね。
かなでちゃん出てくるかな。
行きますよ、せーの、よいしょ。おー、
え、
これいいやつじゃないですかこれ。
あ、これレーナじゃん。
ですよね、
すげえいいじゃんこれ。
すげえこれファンに怒られたじゃん、これすげえいいやつじゃんこれ。 やっぱこれ薄い人の方がね当てちゃうんですね。
いいですね。
これいいシーンですこれ。
いいですね。
あのこれ放送後にあのツイッターアップしますんでこれ。
はい。
これいいシーンです。
え、これレーナかな。
多分レーナですよね、髪の長さ的に。
そっか。
はいはいはい。
レーナがまたちょっと可愛くなっちゃうでしょ。
めちゃめちゃ可愛い。
柔らかくなってたもんね。もう1年生の時とか本当にもうなんかジャックナイフでしたよ本当に。もう触るものみんな傷つけてた感じだったから。
僕から見るとほぼ初印象みたいな、まあ、あのリズ以来の、うん、リズで一緒に出たあの子以来なんで、普通にあいい子じゃん、この子いい子だなって。
あ、
でも昔とんがってた感は確かに随所ありましたね。
だからリズと青い鳥の時に、はい、みぞれんとこ行って、
はい、
なんで、そうそう、あの手抜いた演奏するんですかって、うん、ストレートしか投げない子だから。
そうそうそう、それがあってまた今回と違う逆パターンもあったじゃないですか。
この子は、うん、だから1年生の時のあの全国へのオーディションの時に、は
い、コンビがありましたね。
そう、3年生と直接対決して
勝っちゃった。
全員の前でオーディションして勝って、そのまたそのやったみとかね、
はい、
批判を全て一人で全部受け止めた子だから孤独だったんだけど、まあね、大前さんとあ、まあ、ちょっと仲良く、
親友、
そうそうそうそう、
いやもう本当にだからその前からいるメンバーにももちろん感情移入するんですけど、
はい、
でやっぱり新1年生にやっぱ感情移入しちゃうわけですよ。
あ、な、まあ、だからこの映画から入る人もしかしたらそうかもしれない。
僕もそうなんで、やっぱり新1年生だとみんなと同じフラットなところで見えるじゃないですか。
いい味わい方したら
どんな子なんだろうなっていう部分で、
はいはいはい、
さっきね、かなでちゃんもそうなんですが、もう一人ですね、
背の高いね、
はい、
絶対居残りしない
みっちゃんですよ。みれちゃん、
みっちゃん、その名前で呼ばないでっていう、
ね、この子もいい子なんですけどね。
いや、もうヨガヨならリリアンいてもおかしくない子ですから。
いや、もうリリアン大人気ですよ。
大人気ですよね、チューバ担当の
かっこいいお姉様系ボーイッシュで、しかもめちゃめちゃうまいっていうですね。
そう
しかもあの結構泣いちゃうんですよね。
そうなん
です、あのシーンで。
そう、可愛かったですね。
可愛かったですね。
まあ今日はネタバレしますから。
そうですよね、
も
う
このタイミングで響けユーフォニアムもう大丈夫でしょって
結構そうですよね、公開始まってからもう経ってますしね。
比嘉君は、ちなみになんだけど、
はいはい、
なんかこう全体的なドラマとしてはどうでした？いや、割と苦手な方じゃない、テイストとしてはさ。
いやー、そうですね、
人間同士の衝突とかあるじゃん。
そうですね、割とその最初の序盤の、
うん、
いや、このかなでちゃんのビジュアルがああじゃなかったら多分ああブルービーになってますね。あの感じ、内面だけ見たら絶対無理なんですよ、あんな子。
かなで偉大だな。
あの手がちっちゃくて、うん、リボンがあって黒髪のこう肩ぐらいまでで、はい、でよかったのがですね、あのスカートの丈が長いんです
よ。はいはいはいはい、はい、
お母さんが成長することを見越してあ、これぐらいしてくださいっていう感じのね多分3年生だったらあれがどんどん伸びてくるんじゃん、あれは。多分それを見越しての竹のね、この
巫女さんのバイトしてますよね。もう巫女のバイト似合いそうですよね、この髪型。
似合います、絶対似合います
よね。よかったね。
あと元夢くんがね、
元夢くん
もっと絡んでくると思ったんですよ。
そうだね、
元やっぱ元夢くんとかなえちゃんとみれいちゃんがもう引っかき回す感じじゃないですか。
元夢くんのだからサファイアホイホイぶりがまだちょっとコメディアスな感じだったよね。
あ、絶対あと 1話分ぐらい、あのね、こうサファイアさんに懐く回があるんですよなぜそれを見せてくれないっていうですね、
まあ、これからあるかもしれない
ですよね。
これから組子たち3年生というか最上級生になっていくから、はいはい、その時のまたドラマとかもあるからね。
まずね、
その振りでもあるから、だから今回は一応その組子たちが2年生で3年生たち最後の大会に臨むというね、はい、全国行けるのかっていうところが、まあ、ちょっと見どころではあるんです。
そうですよね。
まあね、結構もうユーフォニアムこの感想も届いて
る。お、マジか。
ちょっと読みながら思い出しつつ、
また長いやつ来てんじゃないですか、まだ、
はい、あの全部長いです、全て長いです。
前回のリズの時も相当ですけども、
はい、まあ、なんでちょっとあの愛の手とか言われたらね、はい、そうだよななんて言ってくれれば。ジョイナスさんからいただ
きます。
20代男性、
お
若いですね、ありがとうございます。はい、達夫さん、国井さん、比嘉さん、熱文字スタッフの皆様、はじめまして。
はじめまして。
初めてメールを送りいたします。
おはようございます。
メールを投稿すること自体馴染みがないのですが、
うん、
劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレを見て、
うん、
すぐに感想を送りたいと思いメールを書いています。
あ、
嬉しいです。
嬉しいですね。
私は響けユーフォニアムのアニメ1期2期を見てからこのシリーズのファンになり、はあ、映画届けたいメロディーと、うん、リズと青い鳥を見て原作小説も読むようになりました。熱量と文字数もリズと青い鳥の感想をネットで探していたことをきっかけに、
あ、そうなんですね、
275回の特集会から聞き始めました。へ、リスナー記者の方々のあまりの熱量分析に面食らい、聞いた後もう一度映画館に見に行ったのは記憶に新しいです。
すごい
長茂由紀記者ですね。
長茂さんの力ですね。
そんな思い入れもあって今作は前売り券も買い、公開を楽しみにしていました。
はい、
以下感想です。この後の感想は作品の内容について大きなネタバレになりそうな吹奏楽コンクールの部分には触れないように気をつけていますが、予告編やあらすじで紹介されている部分以上には言及しています。ご容赦ください。
どうぞどうぞ。
大丈夫です、もうネタバレしてますから。
そうです。
主な良かったところ、
はい、
前提としてですが、本作品はテレビアニメ放送時とほとんど変わらない制作陣やキャストが揃い、新1年生たちのキャラクターも担当する声優の方々との組み合わせも素晴らしく、
うん、
劇場の多くにはスクリーンで綺麗という言葉では言い表せない宇治の風景や、
そう、うん、京都がね、
登場人物たちの瞳の揺れ動き、うんうん、青春が映し出されて、結論としてはクオリティの高さにひたすら感動し、内容も面白かったです。ぜひ今までシリーズを見たことがない方にも見てほしいです。
はい、
まあ、比較もまさに
まさにそうですからね。
私が見に行ったのは公開してすぐ新宿ピカデリーで日曜の夜の回でしたが、ほぼ満席に近かったです。
おお、すごいですね。
俺も最初、はい、平日の夜ピカデリーに見に行ったんだけど、
はい、
30分前でもう満席だった。
すごいですね。
それでしょうがないから渋谷まで移動して渋谷で見た
最初は。じゃあ入れなかったんですか。
入れなかった。これ大問題ですよ。あのリピーターの皆さんは夜の会行かないでください。これ、
あ、そういう
初めての人を、ね、置いてっちゃう可能性がある。
あ、そっかそっかそっか。
ピカデリーはやっぱりね、だから、まあ、お昼に見る、うん、午前中に見るっていうのがリピーターのたしなみ。
ちなみに私今日はあの朝9時半の会に行って
見たばかり。
見たばかりで、でもやっぱそんな感じですね。やっぱり
リピーターでしょ。
50代と20代の間ですごいバラバラだったんですよ、客層が。
あそこはだから
結構固まるんですけどね。あ、こんなバラバラそうなんだと思っちゃって。
そうだよね、新宿そうだよ。俺ね、はい、渋谷見に行った時は、はい、すげえ空いてたんだけど、
はいはい、
基本カップルだったよ。
そうなんですか。
で、見終わった後、はい、カップル同士で、いや、あそこの久美子はさみたいな感じで、普通に人生相談みたいな感じでサークル内の先輩についてああだこうだ言ってるみたいな。
うちの良かったのは大学生の男の子2人組で、うん、モテなさそうな、まあ、うちら寄りの子たちがいたんですよ、うんうん、はいはいはい、でトイレ入ってきて、うん、いやー、あのコンクールシーンの時の心境ってなっていや俺だったらこうだよっていうもうね、あの中に吹奏楽部に入っちゃって
感情移入してんだね。
めちゃめちゃ移入してみてですね。
俺らはやっぱ親戚の子とかさ、そういう感じに見ちゃってるじゃん。
やっぱ同世代ぐらいの子、二十歳ぐらいの子たちってやっぱりそっち側みたいですね。
そうだね、あれ面白かったな。
面白かったですね。
ピカデリーね、もう満席でした。リズと青い鳥と合わせて劇場版2本で久美子たち北宇治高校吹奏楽部の2年生編の活動がまとまっていて、
はいはい、
単体でも楽しめる構成になっていました。作品全体のテーマは久美子が2年生となって他の部員と対話し発せられるセリフと、新1年生のユーフォニアム担当久石奏、まあ、これも比較に
そうで上司ですね、
久石奏の視点から見る部活動への姿勢に集中していてストレートに伝わりました。そうだね、だから部活動に対してとか、そのオーディションに対しての姿勢みたいな、
はいはい、
とこの熱量も
そうですね、うん、いやだからそこであのどっち目線で見てました、その時やっぱり引いて、例えば加藤さんどっちかというと顧問目線で見てると思うんですよ、顧問とか親戚目線で、うんうん、僕ちょっとあの中間管理職的な大前さんの気持ちで見てて、うん、
2年生
そうなんですよ、2年生の気持ちでどっちかっていうと、でうわーめんどくさい人来たのが、そうそうと思って、
俺でもオーディションの日の、はいはい、ユーフォニアムのね、はい、3年生の気持ちになったら、
はい、
もう泣けましたね、泣けて泣けて、
はい、
いやそんな人はこの北宇治にいないんだっつって1年生に本気出せっていう3年生ね、
はいはい、
もうあれすごかったよね。
すごかった。だからその時僕はどっちか大前さんの気持ちで、ああ、どっちにつけば
しかも1年生にオーディション前の練習の時とか教えを請うじゃないですか。
あの時まだ3年生ってまだ正直認識してなかったんですよ。だからあ久美子とお前さんと同い年かと思ったら、
うん、3年生なの
よ。そりゃ確かにファミレス言えますよ。
それで奏に教えてって言えるそのプライドを全て捨てて最高の演奏を志してで全力を出して1年生にちゃんと負けたいっていうね、うんうんうん、
でも1年生の気持ちも分かります。
分かる。
気持ちの整理できませんもん。
できないね。それで奏はだからあの、ね、ツンな感じになっちゃう。
そうなっちゃってあのシーンも、うん、いやすごいやっぱりあこれと、ね、音でハッて
分かる
じゃないですか、
ね、
素人の僕からしたら分かる、うん、いいよ、いい今日も奏乗ってらねえみたいな感じだったら一人がなんか急に青ざめちゃったから、
ね、
恥ずかしいみたいな感じだったっていう。
まあまあだから分かるんだろうね、うん、それはね。でも結局3人選ばれてよかったよ。
いや
よかった
本当ですよ。
あそこが本当救いだよ。
救いですね本当。そうですね、
うん、
ただその後じゃないですか。
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあ
プラマイゼロだよね。だからね、
そうですね、
うん、上映開始してすぐファンにとって嬉しい場面が連続してバッチリ掴まれました。アニメからの時間経過、久美子やレイナ、うん、部長の優子などの見た目が違和感ない程度に大人っぽく変化している。
あそうなんですね。
いやだ久美子はちょっとエロい体になってました
よ。あ確かに思いました。ちょっと
尻出が女、ね、
ちょっとあの主人公というよりはちょっとやっぱり好きな先輩みたいな感じのちょっとなんですよね。
レイナもちょっともうやっぱあのプールシーンあったじゃないですか。
はい、ありました。
いやらしく
あれ見ましたよ、ね、お外目の水着見ました。色違い
見ました、見ました。だからあれ一緒に買いに行ったりしてんだよね。
テレビシリーズだったら絶対あるんですよこれ今からでも分割してほしいですこれも。
いやだから比嘉君みたいな動体視力の人にはもう描かなくても伝わるでしょっていうことなんですね
本当ですよね、うん、もういっぱいブヒブヒ作りますよこれでも。
いやだからそのやっぱ久美子とレイナの関係っていうのが、
はい、
おそらくまあ、そのリズと青い鳥のね、あの2人の関係にもなってくんだろうなっていう感じありますよね、はいはいはい、でもよかった。今回だから結構何のために部活をやるのかとか、
うん、
全員が全員プロ目指すわけじゃないし何のためにみたいなのが結構裏テーマとしてあってよかった。
そうですね。しかも言葉にしてたんで僕見てもそうそうそう、あ、そういうことかって分かって、
だからなんかプロセスの大事さっていうかね、うん、
しましたしました。
別にプロを目指してるわけじゃないけど一生懸命頑張ることに何の意味があるのかっていう、
はい、
あれは本当にいいテーマだったなと思うんだけどね、うん、アニメ今回見てて特に心を揺さぶられたのは、
はい、
チューバ担当の葉月と1年生のミレイが登場する。
はいはいはいはいはいはい、
ありました。
ありましたね。
背の
大きい方、
うん、
はい、
で葉月先輩いますよね
もう葉月先輩が見てる、
うん、
いい子です。
葉月、葉月ってもうちょっと前かな。もうちょっと前じゃない。
あ、見ました、はい、
ね、葉月。
いや見たし、めっちゃいいとこいいんだ
よ。髪の毛はどうなんですか、比嘉君的に。
いや、普通なら僕こっちが正解なんですけどねあのリボンというのが出ちゃうんですよ。あの、かなめちゃんだけ出ちゃったんで、見ちゃったんで、ちょっとあれだったんですけど。
先にね、やっぱ強烈なのが出ちゃった。
強烈でしたね。
そうですか。
葉月先輩とね、あの、
僕らは葉月と一緒に成長してきたから。
そうなんですね。
そうそうそう。
この子はどこから始めた、高校から始めた系ですか、それとも中学から。
この子は中学からやってたんじゃないかな。あ、中学時代はテニス部だった。
やっぱ高校から。
そうだそうだ。
あの、
ちょっと待って。そうだそうだそうだそうだ。
ちょっと前後するんですけど、やっぱり高校生から始めた組の、その葛藤もあるやつか、
うん、ある
ある。あれを見てて、
切ないよね。
キュンってきましたね。
切ない。確かに、これ吹奏楽に限らず、
う
ん、はい、全国大会行くような人たちって、もうエリートじゃないですか。
はい、
だから中学からずっとやってるとか、
はい、
それこそスポーツだったらもうスポーツ推薦で高校から入ってくるんで、高校から始める人が追いつけるわけがないんだけど。
そうなんですよ。でも積もるじゃないですか、
うん、
そんな入るじゃないですか、
うん、
それでなんかね、となっても、
うん、
落ちた組としてはたまったもんじゃないですか、うん、
ね、
それもなんか見てキューンってなった。
だから先輩としてのなんかこう立場と、でもプライドがなくなっていく感じっていうのはね、はい、リズと青い鳥だけじゃなくて。
そうですね。
でも音楽が好きっていうことでみんなが一つになってるっていうのが、はい、あ、吹奏楽部扱ってよかったなっていうところだよね。
そうですね。
うん、 葉月先輩明るいんだけどね。
いやもうだってずっと気遣ってましたよ、もう、うん、
でもなんか社会人とかになっててもなんかオーケストラやってくれてそう、
ね、そうですね、そうですね、
やってくれてればいいなと思うんですけど、はい、リズと青い鳥では練習の途中段階だった演奏がフルで見られる。
はいはいはい、
確かにこれもやっぱ良かったですね。
良かったですね。
2期で卒業して大学生となったアスカ、カオリ、ハルカたちが登場する、うん、まあ、つまり、
はい、
旧3年生
OB ですね。
そう、 OB ね、はい、自分はアスカ先輩が登場人物たちの中で一番好きなキャラクターなので、アスカが登場した場面で特にカタルシスを感じました。
あ、
まあ、だからもうこれはユミちゃんが2年生になった時にフラッと訪れるヨーコ様とかセイ様みたいな感じですよ。あ、おお、ラッキー、今日見れたよみたいな。
あ、だからちょっとなんかちょっと若干なんかスローモーション気味だった
じゃないですか。そうそうそう
そう、ちょっともったいぶった感が、
うん、でやっぱね、私服とか見ると大人だなと思っちゃうんだよ ね。
そうですね、
女になったな、彼氏できたのかな。欲を言えば劇場版という形式で楽しむ以上、また原作を読んでみたからか、本編で詳しく説明されてない部分を、うん、リズと青い鳥のエピソードや小説で描かれていた部分を頭の中で同時に整理したことで、上映時間100分という尺の終わりに物語の進行速度がかなり速く感じたので、テレビアニメと同じスピード感、ストーリーを最初から通して楽しめたらなと思いました、うん、とはいえやはり本作品が素晴らしかったという印象は変わりません、うん、これからリズと青い鳥と小説を読み直そうと思います。長文失礼いたしました。原作小説の最新刊も出た今、久美子たちが3年生となった姿が映像としてまた見られたらと期待しています。ぜひ熱文字編集部の皆様の感想も伺いたいです、ということでいただきました。ジョイナスさん、ありがとう。
絶対3年生編ありますよ、もう。
いやだからやっぱそのテレビシリーズの1期、はい、2期目見てた人たちからするとやっぱ劇場版ってものすごい情報圧縮したなっていう感じあると思うんです、まあ、特に前の劇場版ね、
はい、
届けたいメロディーと、
はい、
リズと青い鳥の場合は劇場なんだけど、あの原作のエピソードの中を、まあ、ものすごいこう贅沢に描いたっていう側面があるんだけど、
逆に膨らませてくれてるんですね。
今回の届けたいメロディーで言うと、うん、まあ、本来だったらテレビシリーズでもやってよかったものを劇場版として、まあ、ちょっと圧縮してみたらどうだ、
はいはいはい、
ただこれネガティブな感じじゃなくて、うん、ポジティブに捉えると、うん、これだけ長編シリーズで例えば原作だったら2巻にまたがってるような話を、はい、映画1本しかも2時間を切るっていうね、はい、100分でまとめたっていうこの手腕だよね、
はいはいはい、
その手際の良さを京都アニメーションは身につけたと思えばものすげえ前向きに取られるの。だからこれが可能だったら、はいはいはい、原作が1巻だけで完結している小説であるとか、はい、まあ、上下巻で完結している小説も1本の映画として成立させることができますっていうことだからね、
はいはい、
でこのセールスがあればまたその続編っていうのもテレビシリーズで展開可能になるじゃん、
うんうんうんうん、
そこら辺は本当すごいうまくやったなと思う。
そうです
ね、昔だったら OVA だったかもしれないけど、
はいはい、そうですよね、
今はものすごいお客さんが入る劇場版になってるから、うんうんうん、それは嬉しい。
あのコンクールシーンの、ね、演奏シーンは大画面で見てよかったよ。
そうなんだよ、
あの気持ちよさ。
そうなんだよ、
しかもリズの青い鳥さっき見てるんで、
あのあとクラリネット頑張ったんだな。
そうなんですよ ね、 ね、すげえぐるぐるぐるぐる、あーびっくり、もっと映してっていうぐらいで、
またみぞれよかったな。
それよかったですね。
みぞれ山とどうすんだろうな。
セリフなかったですもんね。
なかった。
逆にね。
なかった。よかったな。
よかったですね。存在感すごかった。
いやー、すごかったですね。もう一通、もう一通っていうかね。
はい。
長門由紀さんからですね。
あ、いらっしゃいましたか。
ものすごい分量の感想を2パターンいただいてるんです。
2パターン。
どうしようかなと思うんだけど、
同じことを2つに変えて言ってる感じですか。
ほとんど内容変えてますね。一日中京アニのことしか考えてないんじゃないかな
と思う。贅沢な時間のね、こう使い方されてますけど、
じゃあ、
はい、
いきます、
はい、
京アニ原理主義者の長門由紀です。
どうも。
劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレとりあえず6回見てきました。まず作品全般について、
はい、
この作品はざっくり言うと2年生に進級した久美子たちが新入生に翻弄されながら全国大会進出を目指す話です。
分かりやすい。
京アニクオリティは期待通り、
うん、
今回は新しい表現として素人が撮ったような携帯ムービーがところどころに入ります。
あれ良かったですね。
これはかなり印象的です、うん、あれ良かった。
あのシーンだけこう欲しいぐらいですもん。こう特典映像であ
れはどういう意図なんだろう。
やっぱ何ですかね、あの僕たちおじさんだけじゃない、やっぱり今の同世代の久美子たちの同世代の、うん、あの子たちが見たときに、あーっていう、あのやっぱあれってね、
リアルな部活動ってこと
やってる子たちのあれ映像で、よりあの今感、
なるほど、ね、
LINE のシーンも結構多かったじゃないですか、あ多分 LINE ですかね、感じの、とかもやっぱり、同世代なんだよって分からすための部分なんじゃないですかね、
TikTok ぐらいの尺の短さだったよね、
そうですよね、
そっか、うんうん、まあなんだろう、だから、それぞれの部員紹介みたいなのの動画をそれぞれ撮って、はい、みんなが見られる、なんかドロップボックスとかに入れておけば、ね、はいはい、誰がどういう人かっていうのがみんなが見られるようにしてあったのかな、うん、はい、まあ分かんないけどね。そういえば俺らだからお話とかも全然説明しなかったよ。25分経って初めてリスナーから、ね、この作品はざっくり言うと2年生に進級した組の子たちが新入生に翻弄されながら全国大会進出を目指す、
そういうストーリーです、
はいはい、だから新刊頑張って、あのパフィーの曲とか弾いて、はい、で1年生にたくさん入ってもらって各パートに振り分けて、さあじゃあみんなで、まあ毎年ね出てるマーチングとかも出て、
はい、
で全国大会のまず呼び寄せ地方大会ですよね、うんうん、
はい、
そこで頑張ろうっていう、結構だからテレビシリーズだと、1期2期、通してやったようなこととかを劇場までいきなりずっとやってるからね、そこがやっぱすごいところなんだけど、原作は波乱の第2楽章上下2巻、
あ、超すごいですね。
昨年公開されたリズが青い鳥も、はい、コロナ禍のエピソードです、
うん、
これだけ見ても楽しめるけど原作やテレビ版1期2期を知っていればもっと楽しめます、
はい、楽しみます。
比嘉君よろしくお願いします、はい、今回の大きな見どころは人間関係以外ではコンクールで演奏されるリズと青い鳥です。
本当ね、あれはすごい、
これは大きい見どころ、
はい、
演奏は9分弱、今までで最長映画館で測ったんですか時計でね、
赤くしないようにちゃんとねやってます、ね、
これまでのこのユーフォニアムのシリーズの中でも最長の演奏シーン、作画も大変力が入っています、
はい、
楽器に息を吹き込むとき奏者の上半身が揺れるのが大変リアルですこれは演奏だけじゃなくて作画も、はい、作画もすごいっていうことだよね、はい、まあ動体視力を発達させてますからねこの方
も6回見てますからね、
管楽器の指使いやパーカッションの演奏もタイミングが完璧、指揮の動きもぴったり、みぞれのオーボエソロをカメラが回り込んで映すのは実写では不可能、この回り込むカメラは随所で見られ迫力があります。
そっか、ドローンでも無理なんですね。
そうですね。そして原作では文字で表現されていた曲を実際に聴けるのはアニメの醍醐味、
うん、
期待に満ちた第一楽章、嵐の第二楽章、そして別れの第三楽章、劇場版リズと青い鳥では不完全だったオーボエとフルートの掛け合いに鳥肌が立ちました。
はや、あそこね、
輝かしい最終楽章まで演奏はあっという間に感じます、
うん、
はい、演奏の合間に挟まれる袖にいる部員の緊張した様子や書き込みだらけの楽器が臨場感を高めています。あそこ泣けるわ。
そうですね、
泣けるわ。でまたあの卵くれた後輩とかがさ袖で見ててちょっと涙してるんだよね
それもうみんないい子
みんないい子
みんないい子
で、なんか各パートごとの思い出写真みたいなスナップショットを楽譜に貼ってたりとかね、最高でした
。楽譜写すとこの書いてる感じ、
もうそれ吹奏楽部入りてえわ
今から
15歳に戻って。この作品は、そして全国大会進出の結果発表のシーンはドラマチックな演出が見事です、はい、
うん、
この作品は原作を読んでから見るとより楽しめます。なぜなら原作で描写されることが映画では短いカットで表現されることが多いので見逃す恐れがあるからです。原作を知っていればカットの意味がよくわかります。原作を知っていてもちゃんと感動します。これが京アニクオリティです。この方は京都アニメーションの方なんです
か、ね、ではないです、うん、ファンの方です。
そして久美子と奏、
そう、そこです、お願いします。
本作品で中核をなすのは久美子と奏の関係です、うんうん、奏は久美子と同じユーフォニアム奏者、出会いのシーンは久美子が響けユーフォニアムを演奏しています。飛鳥先輩との別れを思い出している様子、そこに奏が現れます。奏は礼儀正しく久美子の懐にスッと入り込みます。奏はユーフォニアムの経験者で高い技能の持ち主、一見完璧、 しかし裏のありそうな感じも。
そうですね。
CV の天宮そらさんはこのキャラを見事に演じています。
確かに。
奏は同じパートの夏希先輩を認めません、うん、自分より技能も劣っているしプライドもないと軽蔑。しかしオーディションでは夏希に忖度して恋に下手な演奏をします。能力はあるのに高みを目指しません。奏の望みは波風を立てずに高校生活を送ること。
切ないよ。
先輩を蹴落としてまで波風を立ててコンクールメンバーにはなりたくないのです。本気で全国大会金賞を目指す夏希は奏の姿勢が許せません、うん。久美子は奏のトラウマを吐露させて努力は無駄ではないのだと諭します。その後奏はコンクールメンバーになって関西大会で演奏します。いつもは赤いリボンのヘアピンをつけているのコンクールの時は暗い色のリボンをしています。
ですよね、ですよね。
これは中学校の回想シーンも同じです。奏の心情を表しているのでしょうか。ダメキンだった感想を久美子に聞かれた奏は、うん、悔しくて死にそうとつぶやきます、うん。ようやく音楽の高みを目指す気持ちに火がついたのです。リボンの色。
すごい断言なんですね。
断言。まあまあここ一番用のリボンだったのかもしれないですね。ゆうこと夏希。夏希先輩。
いやーそうかね。
もうあ俺さだからもう、はい、3年生さ、はい、みんな家帰ってお風呂で泣いてるよ。
そうですよ。これですもう2人あーもう夏希
優子
だって一瞬でさ 壁の前でこうね優子さんこうしゃがむシーンだけじゃないですか。うわーって話
だ
ね。
だけど、
はい、
やっぱ部長は、先輩の前でやっぱ泣くんじゃないかなと思うんだよね。いや家帰って泣いてるよきっと、
はいはい、
俺そういうシーンもあるんじゃないかなと思ったんだけど、うん。アスカの後を継いで部長になった優子、優れたリーダーシップを発揮します。しかし一人で副部長、パートリーダー、ドラムメジャーを務めたアスカのような器ではないことも自覚して、夏希と共に部をまとめます。突っ走る優子とそれにブレーキをかける夏希は名コンビ、
うん。
個人間のトラブルに無頓着だったアスコと違い、優子は部員の心情を大事にします。原作にこれがよくわかるエピソードがあります。それは小日向夢という1年生のトランペット奏者に関するものです。
へ
今回描かれてなかったその1年生が、
はいはい、
小日向夢ちゃん
いるんですね、
はいはい。でこれは
トランペットですよね、
はい、トランペット奏者
トランペット版で、
うん、
あ小日向夢
いるでしょ、いるでしょ。
メガネ、
メガネ、
メガネっ子、
そう
かわいい。
これ日向くん好きそうな
好きそうですね、
うんうん。
この
あのパンフレットのねあの部員名簿を見て、はい、この子だっていうのが特定できたんです。これ、
あれ助かりますね、部員名簿、はい、
うん。で原作では準備室の久美子を覗きに来るのが夢なのね、はい、奏じゃなくて、
はい、そうなんですか、
夢なの。
へ
え、久美子の中学校の後輩だったの。
あってことはあの時代の知ってるんですね。
そうそうそう。で夢は高い演奏能力を持っているのに、
はい、
極端な上がり症で、うん、目立つと自分の力を発揮できません。
は
ー。オーディションでファーストに選ばれると、
はい、
それを辞退してサードを希望します。アスカ先輩ならそんな希望は認めないでしょう、
はい。
しかし優子部長は、うん、夢の希望を受け入れます。
ほう。
その優しさがダメキンになったのかもしれません。でも吹奏楽は集団でやるものですから優子の考えが間違ってるわけではありません、
はい。
結果を知って泣き崩れる優子、夏希が慰めるシーンがワンカットだけ挿入
されます、ね、
うん。その後何事もなかったかのように部員を励ます優子のスピーチで涙腺が崩壊しました。最高だったな。
最高でしたね。
いやだからもう優子はもう本当にそうだな、俺あれはもう家帰って泣いてるだろうな。
めちゃめちゃ先輩たちもでもあれを逆にあの楽屋まで行かなかったんじゃないですか。帰ったんじゃないですか、さすがに。
うん、これは、うん。だ夏希が慰める優子っていうね、はい、まあシーンもあったり、でも何事もなかったかのようにその後、
ね、
みんなを励ました、部長も褒めてあげてください。本当に
あのスピーチ良かったですよね。
良かったな。小日向さんはストーリーには絡まなかったけれど何度か登場しています、
はい。
三つ編みを左に下ろした困った眉毛のメガネっ子です。
親切。
大好物ですよね。
大好物ですね。
原作の密度がすごいので映画2本でも全部を描くことができないのです。 パンフレットを読んだらカットされたようでとても残念。鈴宮春日の消失は確か2時間43分の作品でした。今はその頃より多くの作品を作っているので仕方ないでしょう。
はい、
まあ、僕はね、だからどっちかっていうと忙しいとか予算とかじゃなくて、ね、やっぱ2時間をちゃんと切るっていう、
はい、
ことをまあ目標にしたんだろうなと思うんだよ ね、
ね。
消失2時間43分か。アベンジャーズのエンドゲームも3時間ぐらいあるから。
あんなあるんですね。
長すぎ問題あるでしょ、
はいはいはい、
もう40過ぎたらおしっこ我慢できないじゃないですか。
そうです、そうです、本当そうです。
いやだから100分じゃないとね、どうしてもお客さんみんな見てもらえないっていうのがあると思うんだよ ね。じゃあ続いてクミコとレイノ。
はい、
クミコとレイノは対照的な存在です、
うん、
高校に入ってもやりたいことのなかったクミコ、一方レイノはプロになりたいとか滝先生を追いかけて北内に入ったとか行動規範が明確です、
はい、
中学校のコンクールでダメ金だった時、クミコは部の現状なら仕方ないと冷静に結果を受け入れます、
うん、
一方ダメ金にショックを受けたレイノは悔しさで号泣、うん、クミコの感想に愕然とします。クミコは余計なことを言ったことでレイノに苦手意識を持ちます。テレビ版一期を見るとこの辺の関係が面白いです。映画で描かれるようにこれがきっかけでクミコはやる気に目覚めます、
はい、
レイナはクミコの客観的な視点を評価、現実主義者のクミコと理想主義のレイナ、自分の持っていないものに惹かれ合ったのでしょう。あがた祭りの夜出会った二人はクミコが白い服、レイナが黒のワンピース。
あれもあのレイナさん可愛かったですね。
エロかった、ちょっと
エロかった、ちょっとこう透けちゃいましたもんね、うん、腕が。
一期8話のように2人は将来について語り合います、
うん、
プールの2人も白と黒のペアルックの水着です。今後もかけがえのない親友として付き合っていくのでしょう。
いや、
どっちかっていうともうレイナがクミコに惚れちゃってるよ。
だってあの男の子、あの深本くんが1年生とイチャって言ってる時に、あの頭にあの何ですか、あのハンドロースをポコーンって投げ
た、うんうん、
あれ絶対レイナですよね、投げたの。
だからま
あ
嫉妬だよね、
クミコじゃなくレイナですよね。
いいなこの辺の、
あの関係性いいなと思って。
だからレズじゃないんだ、ユリなんだよ。
そうなんですよ、
ね、ユリユリシーンだよ、うん、それがいいんだよ、
うんうんう
ん、アスカ先輩の存在。このストーリーでクミコとユウコはしばしばアスカ先輩を意識しています。まあ、卒業した先輩です、
はい、
クミコが奏を説得する際、本心を見せない奏にアスカを重ねています、
はい、
ユウコはサンライズフェスティバルでドラムメジャーの練習をしているとき、アスカのように活躍したいと意識しています、
はい、
映画では冒頭と最後に響けユーフォニアムが流れます。この曲はアスカと父をつなぐものなので、アスカの象徴でしょう。みんなアスカ先輩を目指しています。しかしアスカ先輩は母との確執で普通の女子高生であることが露見します、
うん、
それでもアスカ先輩はみんなの目標、アスカ先輩を乗り越えるところがフィナーレではないでしょうか。ところで関西大会を聞きに来た3人の先輩たち、アスカ先輩と香里先輩は左手の小指にペアリングをしています。
何を見てるんですか。
香里先輩の指輪はワンカットしか出てきません。これは原作に描かれています。2人の関係性が私気になります。評価ネタって書いて
ある。
私エルタソです
ね。
どんだけ凶悪に染まってんのこいつ。
本当です、ね、
クミコ部長、
うん、
誓いのフィナーレというタイトルを見て劇場版はこれで終わりと思っていました、
はい、
しかしクミコが部長の挨拶をするところでこの作品は終わります。新たな作品への期待が高まります。ということでメールいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
非常に今回は非常にこう、
そうだからあのスナップショット風のものも、うんうん、本当に本当に最後のあのラストシーンの振りだったん
です。そうですよね、
全部が
実はっていう。
だみんなの前の挨拶というよりは、うん、本当お客さんの前で、うん、ああいよいよなんだなっていうね、
はいはいはい、
そういう感じだったよね。
ですね。その結局今回僕は初見で見るものとしてはなんで落とす必要があったのって思っちゃうんですよ。全国大会行かないのって思っちゃって、でその、まあ、エンドロールの後のあそこがあるって知らないじゃないですか、初見だと。これやばいってね、
うんうん、なるほどね。
エヴァの最初のやつみたいな感じで、あそこ普通期は夏とか冬とかかなと一瞬思っちゃったぐらいで、
うん、ただやっぱり、
うん、
一回やっぱ全国行けないっていう経験をしとかないと、
はい、
やっぱ危機感持って練習できなくなっちゃうしね。
やっぱりあの原作者の方というかあれは、やっぱ3年生の組子たちの時がやっぱその一番のこう
じゃない
の、山場にしたいっていうのもあったんですかね。1
年生の時は部が大変革起きる年で、
はいはい、
で2年の時は
普通なら絶対行くじゃないですか。
でやっぱダメだった、うん、で3年生の時っていうことになってくと思うんでね。
でも
ね、
このあやと3年生も行くとは限らない中のドキドキで行かなんかありますよね、
う
ん、
まあそうなのよ。
うわどっちなん
だろう。だけど、はい、フォローとしてじゃないけど、はいはい、リズと青い鳥っていう本編で、やっぱあの上級生たちにもこういうストーリーがあったとか、
はいはい、
まあ、あるいは、まあ、今回で言えばね、そのあ上がり症な子がファーストを辞退したことっていうのももしかしたら3校目を選ぶちょっとした差だったのかもしれないし、
あ
みんな果たして 100% 頑張ったのかっていう疑問が残る部分でもあるわけ。
確かに1年生多かったですもんね、入った部分で。
だ結局みんなが 100% の力を出してちゃんと実力を発揮できてたらどうなのかっていう状況を作り出すのに結構苦労してるな
はいはい
思いはあったんだけどね。でもやっぱそれだけ内部の人たちの葛藤であるとか成長みたいなのはものすごく細かく描かれてる、はい、
そうですね。
そして何より女の子がみんな可愛
く可愛く
可愛く
可愛くですね。あと皆さん以外に感想で挙げてないんですけど、僕結構最初びっくりしたのが、何も僕知らずに見に行ったんですよ、うん、一見告白シーンで始まったじゃないですか、
うん、
僕の最初の見た印象ではあこれいきなりと思って、
まあ、あれはね
ラブストーリーで、これが実はあの最後のエンドシーンに重なるみたいな感じだと思ったんですよ。したら橋本、俺もう付き合っちゃってるみたいなえ、なえみたいな、なって、
まあ、付き合うというより
はあれは大事なシーンなんですか。あれはやっぱり原作からずっと見ておって
ると、まあまあまあまあ、
あの告白シーンはいやみんな拍手なのか、
うん、
なんでイチャついてんだよ、なんか どっちなんですか、ファンの人。
いやまあ拍手まではいかないけど、まあそうだよねっていう。
あ
だここがなんかユーフォニアムすごいんだけど、
はい、
特になんかそういうリア充的な恋愛感情みたいなのを部活に持ち込むっていうことも抵抗感なく受け入れられるように、
うんうん、
あの2人の心の動きっていうのは丁寧に描かれていたし、
はいはいはいはい、
でやっぱ最終的には恋愛がメインの話じゃないっていう安心感があるよね、なぜか。
うん、あその
ほうほうほう、だから恋愛をメインストーリーにするんじゃなくて、やっぱ部活、青春、努力。
そうなんですよ、本当にちょっとの確執みたいなのがちょっとしかなくて、
そう
なんならほら合宿の時に一回別れちゃう、うん、あれちょっと逆に心配で、別れていいのみたいな、本当に別れちゃうんだと思って、
まあだから余計な情報はもうそこで入れずに、今あの二人どうしてるのかな、キスしてるのかなとか俺ら考えちゃうじゃん。
考えちゃいますね。
オタクはもうキスの小さい
考えちゃいますよ。
もう久美子をキスしちゃったのかなとかさ、いろいろ考えちゃうじゃん。だけどそういうことではなくて、
うん、
その恋愛のことは考えずにまずこの部活のことだけを見てくださいっていう、むしろ視聴者へのメッセージだよね、はい、
あ
もうそういう余計な伏線はもう考えなくていいっていう可能性を一個潰してくれたってい
う、はい、僕らが集中できるように。
そう
本当ありがたいですよ。
本当ありがたいです。
本当それありがたいです。
お宅のケツナの小ささよくご存知だよなっていうね。でも久美子のことをちゃんと愛してくれる、うん、最高に美しい童貞がいるっていうなんかその安心感もあるじゃない。
いや塚本君
だから見守ってくれてるよなっていう、見守ってくれてるし、他の女に手出したりとかもしないよねっていう。
あのねそのイヤリングのあれでしたっけ、
う
ん、あのキーホルダーあれが例えばそのフィナーレの時に交換して終わるのか、
うん、
もしくは短編の途中でこうね鴨川に投げちゃうのか
みたいな。鴨川には投げないと思うけど
いやもういわゆる塚本君が実は1年生と付き合っちゃってとか、うん、そういうことも
あり、まあでも今度久美子部長になったらもう付き合うとかできない
よ、ね、もう絶対無理ですよね。
絶対無理だよ。だけどその、はい、まあお預けを食らう時期をちゃんと乗り越えられたら1年間お預け食らってんだったら、まあ大学に
入ったら、そしたら我々も、ね、気持ちよくあの結婚までもう
久美子は回るもんだって言ってあげられる
から、あげられます、あげられます。
別に俺らの久美子じゃないよお前何だったらさっさ奏で奏でとか言ってた
よ。そうです、奏でちゃうね、そこは、
うん。さあじゃあ付き合うとしたら誰と付き合いますか。まずね、そういう下品な話しましょう
よ。そうですね。じゃあどこ、じゃあうん、この部員名簿
が最低な遊びしてるよね最低な遊びしてるよね。高校に入って、
はい、
なんか中学の卒業アルバム持ってこいみたいな感じで、俺こいつやりたいみたいな。
そう3年2年1年いますから。
いやどうだ。
いや絶対多分僕が他校の生徒で知らなかったらでもレイナですよ、うん、絶対そんなもんレイナと雰囲気がだってちょっと違いますもん。
レイナやっぱ器試されるよね、
はい、
だからやっぱ滝先生っていうライバルがいるからね、滝先生より大きい男じゃないと ね
絶対無理なんですよね。
レイナか
今絶対どの学校の生徒もレイナって言いますよね、
うん、いやいやいや、まあまあ見た目そうなのかな。
あでもやっぱ ぱレーナミゾレっていうのはやっぱりその大人っぽいじゃないですか、う
ん、ミゾレはさ、でもさちょっと怖いよ、ミゾレは。
あ、確かに確かに怖いですね。
依存しそうじゃん、男とかに。なんか
いや、それがない
で、ちょっとメンヘラ臭あるじゃん。
メンヘラ臭はありますけど、人なんか目隠れ残いたんですよね。あの
リリカやっぱちょろそうだよね、そう考えたら。あの卵く
れる。あ、そうか、リカちゃんも1年だったんですね。
そうだよ、リリカ1年だよ。で、オーディションに落ちて、はい、水戸先輩と一緒に吹きたかったって言って泣いたじゃん。
あ、僕ずっと本編に実はあの奏の次に気になった子がいて、うん、この2年生 の、
はい、
あの、クラリネット、
クラリネット
ベースクラリネットの、うん、高久千恵里ちゃんっていう目隠れの子がいてずっと気になったんですよ、この子は。なんかで家庭しないけど、たまに知ったら、あ、なんか変なんだって。
それ、高橋留美子先生の漫画読みすぎじゃない？
ですね。
はい、目隠れキャラは割と気になるみたいな。目隠れ
キャラ気になっちゃいますね。
いや、難しいなぁ、難しいな
ぁ。いや、3年生のメガネがね、やっぱいろんなメガネがいいんですよね。
いろんなメガネありますね。1年生がこれからどう台頭してくるかも結構気になります
けど、ね。すいませんね。あと1年生がだんだん綺麗だってくると思うんですよ。やっぱりゆめちゃんとかはさっきの話じゃないけども、多分絶対メガネをコンタクトに変えるシーンが絶対出てくるんですよ。要は今までも自分と決別するんですよ、絶対に。
え、比嘉君は奏はダメなの？
奏ちゃんですか？いや、もう奏ちゃんは絶対です。もう僕のが一番ですよ。
いや、だから付き合うとしたらよ。
付き合いませんね。
無理だよね。やっぱちょっと難しい子だよね。
はい、
外側から見てる分にはいいけど、
絶対同じこの僕が部員になったら絶対無理ですよ。
この子はやっぱね、30歳ぐらいになるまではちょっと手つけられないよね、多分。
そうです
ね。いろいろなトライアンドエラーをしてくれないとちょっと無理だよね。
かなでちゃんは多分なっても副部長ぐらいまで
ですね。いや、わからんよ。
部長怖いです。
いや、わからんよ。部長になるかもしれないよ。
いや、意外にさっちゃんとかが部長になると思うんですよね、僕。
なるほど。
人望も、まあ、鈴木さつきちゃんっていうね、新1年生の。
はいはいはいはいはい。
この子ですね、ツインテールを下ろして身長伸びたらめちゃめちゃ美人ですよ。ちょっとね、
そうですか。
ちょっと金髪ツインテールっていうのは強いですからね。
ミレーじゃなく、さっちゃん。
さっちゃんですね。だ、部長。
いや、俺だったらやっぱミレーを部長にして、はい、さっちゃんは副部だよね。副部長だよね。で、もうなんか、雰囲気作りみたいな、ムードメーカーみたいなことをやってもらいたいな。
いや、あの距離感保てないミレーちゃん大丈夫ですか、もう部長として。
じゃあ、求むは求む。ストイックな。ストイックな超めんどくさい。俺さ、絶対求むと奏ってさ、衝突症じゃない、はい、今現在
衝突症ですけど、多分今後も絶対無理だと思うんですよ。
付き合うよ、この2人。多分付き合っちゃいますよ、この2人。なんかサファイアとかね、
ありえますね。
て意外と奏あるんじゃないかな。
ただ求むくんはね、僕が見た目では身長伸びませんよ、もう。で、奏は伸びてくるんですよ。
ああ、なるほど。
で、ちょっとそこで逆にコンプレックスになっちゃうんですけど、でも多分ね、かなでちゃんはそれを見越した上で元野くんのことをほっとけなくて、多分付き合いますね。
いや、いいな。この部員たちだけの日常アニメをワンクールやってほしいね。
いやー、見
たどういう人間関係なのかみたいな、ね、
ちょっと一人すげえの来ましたよ。
なんだ、
サクソフォンにですね、
はい、
1年生で、
うん、
内田ベイブちゃん
です。ベイブちゃん、ベイブちゃん、
ベイブって何ですか、これど
ハーフなのかな。
ハーフなんですかね、
うん、
ハーフかな。そう、
だってひとみららとかさ、やっぱもう、はい、ヌードショーとか出てそうな感じじゃん。AV 女優みたいな。
いや、そうですね。うん、いそうですけどね。
うん、
ベイブちゃん、こういう意味でやっぱり。
俺はね、ホーンの1年生のね、この屋敷さなえちゃんっていう人が気になってて。は
い、おー、
まあ、やっぱ横浜ベイスターズでもね、スーパーカートリオ、太陽ホーエールズでさ、屋敷かなめ。
あ、そう、屋敷です。
同じ名前ですからね。屋敷、今、鉄道写真家になってますけど、ね。
そうなんですか。
うん、でも、まあ、みぞれの演奏素晴らしかったな。
素晴らしかったですね。
素晴らしかったな。
いや、本当にエロかったですね。
エロかったな。
はい、
もうこれ長茂由紀さんのもう一個読みます。
あ、読みましょう。
読んどきます、
はい、
せっかくだから。な、長いよ、ただ。
あ、全然いいです。
長いよ、
いいです。はい。
アバンは秀一が久美子に告白、気膨れした久美子に燃えます。ちょっと今度頭悪
そう。今度はいいですね。
オープニングはパフィー、いい感じに力の抜けた演奏で新入生を勧誘、
はい、
一期の暴れん坊将軍から見違える進歩です。最初は暴れん坊将軍引いちゃった。
そうだったんです
か。それで新入生勧誘。 音楽準備室で久美子が吹いてるのは響けユーフォニアム、うん、彼女は飛鳥先輩を思い出している様子、そこに奏が現れる、
はい、
今回のストーリーは物語を抱えた問題を抱えた新入生がメインで、うん、特に久美子と奏の関係を主軸に描いていて、面白いと思った表現はところどころに素人が撮ったスマホのムービーが挟まれることです、
はいはいはい、
音質を劣化させて視野を狭くすることで印象を強調している、
うんうん、
低音パートに入った新入生は奏、ミレイ、サツキ、モトム、ミレイはみんなと仲良くしたいのに孤立、
はい、
奏は経験者で演奏が上手、そつなく立ち回っているけど周囲を見下しています、
うん、
最初のエピソードはミレイ、チューバの新入生は演奏が上、新入生はミレイとサツキ、
はい、
ミレイは経験者で演奏も上手いのに先輩は初心者のサツキばかり可愛がっていると不満を持ちますこれどうなんだろう、でも高校1年生っぽいのかな、
いや
も
うしょうがないっすよ、
しょうがない、
でもなんであの本当にさっちゃんみっちゃんであそこあんな怒ったんですかね、見てそれがちょっとよくわかんない、
仲間じゃねえお前なんかみたいなことだよね、
う
ん、一緒に住んじゃねえよ、
そういうことだったんですね、
これが爆発したのがサンライズフェスティバル、迫力あるマーチングはフィビケユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部へようこそを思い出しますが、ここで気が利いてるのが BGM のボレロです、はい、これは同じフレーズを延々とクレッシェンドする曲で激高するミレイの心情を表現しています、
は
い、
なるほど、
問題が解決すると北宇治の演奏するサンバの明るい曲調で後味がすっきり、あがた祭りのエピソードでは久美子と秀一がデートそうですよ、これ問題の方
はい、そうですね、
その後久美子はレイナと会います、うん、だからここは本当視聴者に配慮したよね、
本当ですね
結局やっぱレイナのところに戻ってくるんだな、
しかもですよ、そのね、彼氏とデートしながらもずっと手元の方にはあのみかん飴と
そうなんです
リンゴ飴持ってるっていう、
レイナ優先なんですよ、だから今彼氏はレイナなんですよ、
結局メインディッシュはレイナってことじゃないですか、
そういうことです、
普通逆にそうじゃないですか、
そうだよ、女の子と遊んだ後彼氏と会うみたいな、
しかもレイナもそのさっきのそのめかし込んでるのよくよく考えたら、うん、ね、信じてるってことですもんね、
そうですよ、
勝負服を誰に見せるって言ったら
付き合ってんだよ、あの2人付き合ってんだよだけど久美子浮気してんだよ、
いや恐ろしい女ですね、
大吉山のシーンは一気の8話を思い出します、白い服の久美子と黒いワンピースのレイナ、親友なのに対照的な性格の2人、
うん、
後に出てくる水着シーンでも久美子とレイナ白と黒のペア水着ですこいつここでも言ってるわ
どうしても言いたかったんです、
人当たりのいい久美子とここを貫くレイナが将来について語り合います、
うん、
レイナが吹くのはリズと青い鳥のソロ、
はい、
リズと青い鳥を思い出して感慨深いシーンです、
そうですね、
久美子と一緒に1年生の面倒を見ていた壁ちゃん先輩がマネージャーに転身、あったねそんなのも、
いや
あれもすごい話だよ ね、
ですね、
未経験者である上に病気でオーディションに参加しないという選択をします、壁ちゃん先輩はテレビ版で少しだけ登場する斉藤葵を思い出します、うん、受験のために吹奏楽部を去った葵とは違い、壁ちゃん先輩はマネージャーとして部をサポートします、
うん、
テレビ版一期を見直したらちょこちょこ登場していました、
そうなんです、そんなメインで出てるわけじゃなかったんですね、かおちゃん先輩って。
あおいちゃんっていうのは、はい、久美子の幼馴染で一学年上なんだよね、はい、なんだけど受験があるからって言ってみんなで全国目指すんだったら、はい、もう私は部を辞めるって言って、
うわそれは切ない、
だからもうそういう人がいたから、
はい、
別に明るく楽しくやってればいいじゃん、そんなに本気出す必要ないじゃんっていう人たちとガチで、
はい、
金賞を取って全国行きたいと思ってる子たちが同居した部だったの、
は
い、だからちょっと血の入れ替えのために象徴的なキャラクターがこの葵ってい
う
キャラクターだったんだよ ね、
そ で、 ね
で、その葵ちゃんを見て自分は部に残るか続けるかっていう選択を真剣に考えて、はいはい、いよいよじゃあ本気でちゃんとやりたい、全力やるんだったら全力でやりたいっていう久美子のね、はいはい、動機づけになってるキャラクターで、そのキャラクターと結構対照的で、まあ顎のね病気になっちゃっても、
はい、いやーあれもなーってそれ
っていう時にマネージャーやろって自分から言い出すっていうね、壁ちゃん先輩、
あのノートも書いてイラスト付きですよ、あれもかわいかった、
だから後輩の面倒とかどうやったらいいのかみたいなことも結構ね、うん、2年生3年生考えてるもんね、
そうですよね、
うん、そこもなんか面白い部活としてのリアルがあったな、はい、オーディションで奏は恋に下手な演奏で夏希にレギュラーを譲ろうとするが、うん、奏は全国大会よりも先輩への忖度を優先し、それに怒りオーディションを止める夏希と久美子、
はい、
3人が話しているのは2期で久美子が飛鳥を説得した場所です、その場を逃げ出した奏は久美子に心の闇を吐露、 雨に濡れた2人の姿がドラマティックです。
そうですね、
ちょっとねブラジャー透けないかしたところでは
ちょっと肌にはピッてくっついてますね僕は見逃しません
でした。ちゃんと、はい、やっぱり東藩さすがです、はい。届けたいメロディーでも久美子の姉が大学を辞めるところで同じ演出をしているし、声の形でも、まあ、本音をぶつけ合うシーンが雨でした。届けたいメロディーではテレビ版の演出を変えて雨にしています。久美子は奏でに本音をぶつけ、彼女の努力を評価することで前向きになります、うん、雨のシーンでは本音をぶつけ合うっていう、
なんかもうそれがなんですかね、
そのルールになってるのかな、
ユーフォニアムの
かな。だからまあなんていうかな、着ているものを全部脱ぐぐらいな感じの、
あ、さらけ出せみたいな、
もう全部水に流すために全部出すっていう、
はいはい、
一緒に雨とともに流すっていう感じなのかな。ここでもこの人を主張してるんですけど、はい、コンクールに来た香織先輩と飛鳥先輩の左手小指に注目してください。これどうしても言いたいんだ。
このあれね、ペアロックとここは言いたかったんですね。
ペアのリングをつけています。コンクールで演奏されるのはリズと青い鳥、9分弱の演奏は今まで最長で、作画も大変力が入っています、うん、演奏前の絹ずれは静けさの演出、
はいはい、
確かに服がね、
そうそう
ずれる音をしましたね、
はい、
楽器に息を吹き込む奏者の上半身が揺れているのがリアルです。だからこれ本当に全く同じ動きではないところが人間っぽいところというか、うん、俺もユーフォニアム、京都アニメーション特になんだけど、
はい、
誰も座ってない教室の机が、はいはい、整理整頓されてんだけど、はい、完璧な直線じゃない、ちょっとやっぱ人が掃除してした後整理したように、はい、ちょっと角度ずらしてある。見事です。
すごいですね、そのこだわり。
見事です。
知らなかった。
みぞれのソロをカメラが回り込んでいるのは実写では不可能で、回り込むカメラアングルは繰り返し使われて迫力があると、はい、まあ、これも言ってたことかな、
う
ん、
そうですね、
うん、もうこのシーンは何度見ても涙が止まらないと、
うん、確かに。
帰りのバスで久美子の質問に答える奏のセリフはテレビ版の1期目の1話の高坂玲奈と全く同じ。奏のモチベーションに火がつきます、うん、これまでそつなくこなしていた奏が熱い思いを抱く。天宮そらさんの巧みな演技が素晴らしい。黒沢富美男さんも普段のローテーションな久美子から本音の絶叫まで振り幅がダイナミックです、
うんうんうん、
ところで奏の髪飾りは普段は赤なのにコンクールの時は中学でも
高校またこれどうしてもこの3つは言いたかった、
はい。エンディングに流れる響けユーフォニアムと久美子が部長になった報告が次回作を期待させます。久美子部長の北宇治吹奏楽部はトロイカ体制になります。トロイカ体制副部長が周一、ドラムメジャーがレイナです。もうお友達内閣じゃないか
と。そうなんですか。へえ。
この作品は原作を読んでから映画を見ることをお勧めします。なぜなら原作で描かれたことが映画では短いカットで描写されることが多いからです。はあ、ということでね、原作者の武田綾乃先生はティーンの不安定な心情をみずみずしくリアルに描いているのがこの作品の大きな魅力です。
ほう。
タイトルを見たときこれがシリーズ最後になるのかと思っていました。
フィナーレ
タイト
ルですよね。
しかし映画の封切り直前に新刊が出ました。久美子が部長の水分が見たいです。ユーフォニアムのシリーズを今後も作り続けてほしいと期待しています。という、
いやでも本当にあのね、僕が言うのもなんですけど、お前早く続きが見たいんですよ。もう、
見たいね。いやそれより一気に2期ちゃんと見てください
そうですね、
次のシリーズまでにちゃんと見てください そ, う、ね、それからものを言ってください。
ワンカワンカ
怒られますよ。
そうですね、
奥さんにね。
エピソード4回しか見てませんからね。
いや本当トランペットオーディションとかちゃんと見てほしいわ。もうあれもう涙が止まらないから。
なんか劇場でもあったじゃないですか、ちょっとあって、もう先にネタバレしちゃいましたけど一人だけ拍手したっていうシーンとか、今事情を聞いた上だとこうあって思いますよね。
3年生の並々ならぬ決意と、
はい、
やっぱ1対1で直接対決して負けた後のすがすがしさっていうのって本当に素晴らしかったかな。やっぱ全国がここでない
と。そうですね、
ここは本当にだから次の劇場版ないし、はい、テレビ版があるのかも分からないので、はい、それまでに君の横にはもう一気にちゃんと見てください。
行ってきます。
お願いしますよ。
お約束します。
プリキュアとユーフォニアムは見てください。
見ます。 五等分の羽目見ました多分。
しょうもないアニメだったでしょ。
いや最高でした、
ね、本当にありがとうしかない
でしょ。ありがとうしかないですね。
はい、そんな感じですけど、比嘉くんからはなんかね、見終わってすぐですけど、
いやでも本当になんかね、確かにやっぱ衝撃的なもんだとか、あのガーって残ったのはやっぱリズの方なんですよ。やっぱリズのフィルムの感じってあんなもん見たことなかったので、あれなんですけども、本当に別の形で、あの本当見れてよかったですよ。
青春もちゃんとやってくれてるよ。
そうですそうです、ね、
青春なんだよな。俺は本当にコンクールが終わって結果も発表する後、
はい、
部長の最後の挨拶の時にそれをちょっとニコニコしながら見てる滝先生、
はいはい、
あれが全ての観客代表なんだよね。
あ、
よくやったよ、
はいはい、
もうみんなよくやった、よかったよって、
うんうんうんうん、
だからあの笑顔が一つあることで、あの演奏は本当に素晴らしかったんだなってみんながこう肯定される気持ちになる、うんうん、
はいはい、
悔しさもあるけどでも最高の演奏だったんだね、もう滝先生的には100出し切ってくれたんだねっていうなんか感じが最高の
滝先生。もう一人なんかこういうショートカットの怖そうな先生ですか、あの先生の、あの水亀のなんか、
あの先生顧問の先生、
顧問の先生なんですね、
うん、
あの顧問の先生が最後泣いてたのを見て僕もああと思って、
松本先生か、
は
あ、あの副顧問、
そうです
ね、で、もう一人ね、はい、
あの髪の長い
新山さんっていうのは滝先生の友達 で、うんうん、でこれあのみぞれを音楽大学に誘った人なんだよね。
は
いはい、であとはあの合宿の時に来る人もやっぱ特別な
この人橋本さん、
そうそうそう、橋本さんもやっぱちょっと強化合宿みたいな時にはいろいろ演奏の指示をしてくれる人なんだよね。はい、久川さんだったんだ、
まず全然気づきません。あ、本当だ。
部員たちの成長に涙することも、いや先生がね。アスカ先輩かっこよかったな。アスカ先輩
ずるいですよね、アスカ先輩はそのあの子でやるのって。
あと香織先輩がもうとにかくよかった。
ああ
女になったな。女になったわ。
そういうことなんですね。
彼氏いるのかな。でも
まあまあ、まあ、いや絶対いないですよ。
まあね、ちゃんとペアリングしてくれてますから、はいはい、いやよかったですね。この二人できてんのかな。
黒田できてそうな感じが確かにしますね。
いいよね、だから飛鳥先輩って聖様感あるよ、ね、
ああ、ありません、ありません、ありません、すげえありません。
香織先輩は陽子様だよね。
確かに確かに、
まあ、神宮寺桜感もあるんだけど、ちょっと俺が嫌いな神宮寺桜感あるんだけどいや、いいよね、こういう先輩たちの存在っていうのも本当に、
そうですね、
1分あるかないかの登場シーンだけど、めちゃくちゃ存在感あるからね。
それはその楽器ごとにグループで分かるじゃないですか、あれがやっぱ僕は見やすかったですね。 あれがあるからなんかごちゃごちゃしない、ちゃんとここ集中してたら、
そうか、
関係性は分かるんだ
っていうのが、キャラクター多いけど、
はい、
ちょっと待ってください、これパンフレット誕生日まで書いてくれてるじゃないですか。
マジっすか。
ミレイが7月11日だって。
へえ。
で、サツキは1月19日生まれだから。
早まれ
ちっちゃいんで、ちっちゃいんで、みんなの妹的な。
で、本編中気づけませんが、サツキちゃんってあのちょっと袖が長いやつだったんですね。
はいはいはい。
うわ、気づかなかった。
ここで問題です。
はい、
かなでの誕生日は何月でしょう。
あの、かなでちゃんは、
ね、難しいね、難しいね、難しい。
11月の上旬じゃないですか、さそり座。
ああ、なるほど、なるほど。
さそり座の女じゃないですか、あのちっちゃいですけど、めんどくさそうな。
さそり座的な、ちょっとその気の強さ、
はい、気の強さが、はい、私は感じましたけども。
ブブー。
え、違うんですか。
8月28日。
乙女座？
乙女座かな？
ですかね。意外な。
じゃあ、だから、これは、はい、みんなが夏休みの宿題で一番忙しい時だから、誕生日会の人がいることとかないんだ。だからそのうちみんなでユーフォニアムだけで集まって、
はいはいはい、
奏での誕生日会とかあるんじゃないですか。
絶対ありますね。
あってほしいな。
絶対ありますね。
あってほしいな。担当キャラクターを演じる上で意識された部分を聞かせてください。
はい、
天宮さん、
はいはい、
最初は生っぽい演技をした方がいいのかなと思いましたが、はい、あざとさや本心が見えないところが魅力でもあるキャラクターだったので、生っぽさばかりにとらわれず奏の個性や狙いを生かしたいと思いながら演じさせていただきました。 徐々に本心があらわになり人間らしさが出ていく流れを大切にしました。
いや、その辺
お見事
感じましたよ。
お見事で
よかったですね。
いいですね。次誕生日当てゲーム楽しいね。
そうそうそうですね、面白いですね。
レイナ何月だと思う？
レイナ、レイナ、ちょっと、で、ちょ、一緒に分かりづらいですね。
レイナで4月になったね。4月だ
とこの子の
えいや、まあ、だからクミコは、
はい、
あの先に言っとくと4月10日生まれなんですよ。
ああ、
まあだから一番お姉さんだよね。
そうです、そうです。
学年で言うと一番最初に誕生日を送られた。
はい、
クミコもクラスがまだ仲良くなる前に誕生日を
送られたから、
かなでの気持ちが分かるようになってくるんだよ、きっと。もう誕生日祝ってもらえないよね、はいはい、みたいな。まあでもどっちかというとレイナのやっぱ妹感あります
ね。ありますね。
クミコがやっぱ彼氏みたいな感じありますよね。
しますね、しますね、しますね。
さあレイナは何月生まれでしょうか。
それを踏まえて言いますと、2月14日生まれ。
ああ、なるほど、なるほど。うう早生まれでね。
早生まれ、早生まれなんです。早クラスで、うん、バレンタインなんで、
はい、
誕生日どころじゃないんですよ、女子たち。
なるほど、なるほど。
だから彼女もやっぱり祝ってもらえてないっていう。
発想は素晴らしいです。
ありがとうございます。
12月22日生まれ。
あ、そっち、
そっち、
あ、そっちも確かに
祝われないですね。クリスマス直前っていうことですね。面白いな、この誕生日当てゲーム。
面
白いですね。しょうもな。
そうですね。
しょうもな。あ、だから滝のボールは6月13日までだから桜井さんの1日前。
へ
え。桜井さん6月14日だ
と覚えてるのか、
それ。うちの事務所の桜井。そんなこんなでね、これパンフレットも素晴らしい。裏が
表側面で、
そう、表が久美子で、
はい、
裏が
かなで。
かなでやっぱいいね。
しかもですよ、これコンサート用の洋服なのにちゃんと赤いっていう、
は
い、
も
うスペシャルな、
そっか、
実際はなかったシーンっていう意味で、これ素晴らしいですね。これ
ヒカルの子とかに出てなかった？
いや、違う、ヒカル、トーヤ、トーヤ、
トーヤ、
単純にこのリボンってあるじゃないですかね。コンサートの時はチャラつくいて見えないように黒くするだけじゃないですか。
どうなのかな。
どうなんですかね。
いやいやいやいやいや、やっぱ特別バージョンなんじゃない
ですかね。いや
いいね。
もっとこのね、2年生、1年生の活躍見たいですね。
見たいですね。
早く続編お願いしますよ、ちょっとも。武田先生。
はい。というわけで、
はい、
まあ、今回は脚本が花田十喜さんということでね、うん、で監督が石原達也さん、
はい、
でチーフ演出が水沢葵鳥の監督を務めた山田直子さん、
はい、
キャラクターデザインと創作官が池田明子さんで、創作家監督が西谷太さんと読むのかな、この、まあ、おなじみの京都アニメーション
な
ん
です
けど、京アニのなんかやっぱ安定した、やっぱもうい
やもうすごいですね、
王者の力見たみたいな感じだよね、はい、すごいです。ぜひあの皆さんブルーレイ買ってみてください。
はい、
ということで劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレ特集でした。ありがとうございました。